劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。再放送は、その夜の1時からだから今夜だよね。そしてウェブコーナーでお聞きになるには、市川うらら FM のウェブコーナーで日曜日を探していただくと、こちらのコーナーを探すことができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。
はい、
6月の3週目になりましたね、ワニちゃんね。
はい。
いや、もうあっという間、あっという間ですね。さあ、そしてですね、ワニちゃん、私たちで、始めるラジオドラマももう2回目ですね。
はい。
はい、それでは続きましてのコーナーです。ラジオドラマのコーナーです。お聞きください。ラジオドラマ、ルームシェアの女神たち、うなぎ。私の名前は遥か。幼なじみのマリコとルームシェアしている。
みんな建築だよね。あんなに歩いたのに夫婦言ってたのは私ぐらいだよ。
私も最初はそうだった。
どうして街歩きクラブに参加するようになったの？
ここに引っ越してきた時に隣の奥さんに誘われて入ったのよ。
私も入ろうかな。
いいじゃない。そうすれば？
そうする。今日は体力使ったから、うなぎのひつまぶしにするね。
空の下、うなぎ香りし足早に。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第3回目もお楽しみに。さあ、ワニちゃん、どうでした？
はい、ちょっとひつまぶし噛みましたね。
いや、私も最後の第3回目っていう時一回詰まっちゃって、どうしようかと思いました。
本番が練習、練習が本番でしたね。
本当ですね。ダメですね。
いや、よかった。楽しかった。
練習の方が出来が良かったですよね。
ねえ。
うん。まあ、そういうことがあるのがね、このいいところなので。はい、さあ、それでは続きましては、占いのコーナーです。6月15日から7月5日までの、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。A 型のあなた、ゴールドです。B 型のあなた、ホワイトです。O 型のあなた、グリーンです。AB 型のあなた、オレンジです。ハッピーカラーで開運してください。以上、血液型別ハッピーカラー占いでした。さあ、それでは続きましては、私が歌っている Believe My Love をお聴きください。
そこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe, 信じた道。 た。
お聞きになっていただきました、 Believe My Love でした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、経歴のある方は経歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。
はい、そして続きましては人気のコーナーです。ワニちゃんのこれってどうものコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今回は、タイトルはドリームノートについてなんです。
はい、
はい、私最近、うん、よくインスタとかで目にする、
うん、
なんか時間は逆再生だっていう文字が気になっていて、同じようなことを感じるんですよ。時間は逆再生してるんじゃないのかって。
うんうんうん、
例えば、もう7月にの何日に、こういう何か、うん、私はここにどこどこ行きますと決まったとすると、
うん、
その日までに、もうやるべきタスクって、まあ、決まって浮かんでくるから、
うんうんうん、
それをこなすだけで、
うん、
その日にちを迎えれば必ずそのことは出来事起きると。
ええ。
いうことが分かった上で今を過ごしている。
うん。
だから何の焦りもないし、
うん、
疑わないで済むというか、
うんうんうん、
安定してその準備に取り掛かる感じがあるの。
うんうんうん、
そのことを逆再生って言ってるのかなと思って、
うん、
なんかちょっと最近その、例えばなんか時計も針が、
うん、
くるくる回っていくじゃない今の時計って腕時計とか、はいはい、
うん、
でも昔の日本の時計って文字盤の方が動いていて、
うん、
逆に回ってたんだよね、針が動かないんだけど、
うん、
時計の文字盤の方が動くの、
うんうんうんうん、
だから管理する方も管理の仕方が違って、
うん、
向こうが未来が近づいてきてる感じよね。
うんうんうんうん、うん、
そう。で、その感覚があるから、ずっと思い出したんだけど、
うんうん、
中学の時から、
うん、
ずっとなんか、私、願い事、手帳っていうか、ノートに書く癖があって、うん。この話人にすると面白いって言うから、
うん、
それと逆再生近いから、ちょっと話してみようと思って。そのノートの表紙には、ドリームノートって必ず書くの、私。
なるほど。
うん。で、 で、毎日願い事を、まあ、5個や6個やら書いたものを眺めるんだけど、願い事が叶ったら必ず星マークをつける。だから終わりよね。完了ね。で、その願い事をどうして書くかっていうと、基本的に私はその、願い事が叶う、まあ、成功するって癖だと思っていて、できる人とできない人がいるだけで、なんかそれ癖を自分がつけてしまえば全部叶うんじゃないのかなっていう、なんかそういうなんか風、ずっと変わらない普遍の癖、まあ、法則、法則みたいなものがあるとこう自然に感じてるんですよ。そう、願い事を、まあ、中学生なんで、書いてることも幼稚なんだよ。例えば本当だったら例えばなんとかくんと付き合いたいって書きゃいいんだけど、すぐに付き合うことなんてできないから、話しかけてもらえますようにだったり、でもその子から話しかけてもらえなかないなんてことがあってはいけないから、明日一人以上の男の子に話しかけられますようにって書いておくの。要はそのこのドリームノートは一つたりとも叶わなかったことができてはいけないの。必ず達成しなきゃいけないっていうノートなのよ。そうすると全部叶う。
もうそれをね、話をちょっと打ち合わせの時に聞いてて、すごい感動しちゃって、私。すごいなと思ってて、本当に。そう、だから私がちょっとね、リスナーの皆さんに代わっていろいろ質問しちゃうんですけど、まあ、中学生だっていうことを、まあ、例えば題材にしたとすると、
はい、
例えばその皆さんだ、例えばこの本当はこの子と付き合いたいけど、それよりも先にじゃあ一人以上の男性とに話しかけてもらう、男の子にっていう時に、その時っていうのはワニちゃんは普段はこう男の子に話しかけてもらうこととかはなかったの？
そんなに多くはなかったと思う。
ああ、なるほど。でもじゃあ、多くないからこそ書いて、で、それが叶うように何かしらこう努力はするってことだよね。
そう、その、絶対なくもないことを書いておくっていうのかな。
なるほど。
絶対ないようなことを書いちゃって叶わなかったらもう全部台無しだから。
そうね。例えば、ダイエット20キロしたいって書いてできなかったらね。落ちちゃいますもんね。だから、
そう。
例えば1キロ痩せたいだったら痩せれるかもしれないもんね。
そういう意味では、あの、願い事を書くときに、本命だけじゃなくて、絶対叶うであろうことも書いておくのよ。
そこが大事なんですよね。
なんなら自分でやればできるっていうようなことも、明日の朝ヨーグルト食べますようにとか、食べれられますようにとかって書いておけば、食べりゃいいわけじゃん。
それはそうだ。
そう、そういう願い事も織り交ぜておくっていうのかな。
なるほど。
ちっちゃい願い事も書いておくし、大きい願い事も書いておく。
そうね、小さい願い事が叶えていくと、自分の中で自信がつきますよね。
そうです、そうです。で、それがやがて癖になるのね。これを叶えるための道順っていうものも思い浮かぶようになってくるわけ。
なるほど。
一夜にしてならず。だから細かいことも、例えば成績を、私の大きいことって言えば、中学生の時だったら、7位以内に入れますようにと。トップじゃないわけよね。7位以内に入れますように。そうすると、どんだけの問題を解けなきゃいけないかっていうのも、想定がつくから、空いた時間に何なくその辺の勉強しておくぐらいの。あんたがもうむやみやったらがむしゃらばしないのよ。
なるほど。
もうしないの。さらっとこなせちゃう。
なるほどね。
7に入るんだもの、入れるようにやるんだから。だから細かいことも書く、大きいことも書く。
なるほどね。だから書いたことに関して縛りをつけないってことですよね。細かくね。
そうそうそう。あ、そう。あの、人はね、願い事叶えようと思ったら、あれもしなきゃ、これもしなきゃって思うと思うの、みんな。私のやり方は全く 逆で、難なくできることだけを踏んでいけばそうなるんだっていう感覚の方が大事。
じゃあ、ワニちゃんがその今まで書いてきた中で、年齢は問わずに、一番簡単なことは何でしたか？
一番簡単なこと、
最初になんか叶えれるだろうっていうことで、簡単な、皆さんにこうなんとなく分かりやすく、これだったらいけるだろうっていう、
うん、どうだろうな、これだったらいけることを願い事で、
うん、
まあでもダイエットとかもまあできるかもしれないけど、それはちょっと物理的ななんかあれだろうし、
うんうんうん、
うん、でもあそう、私はあの音楽のバンドを組みたいっていうのが、
うん、
それぐらいのサイズのこと、うん、バンドを組みたいって一言で思っても、うん、仲間が集まらないとできないから、そういう仲間ができるようなところに行くとか、
うんうんうん、
その人たちに目が行くとか、
うんうんうんうん、
そういうことで叶えていったと思うよ。例えば、可愛くなりたいもあった。
ああ、可愛いのに十分に。
いやいや、もうそれ、おぼこい子供だったのよ、私。
うんうんうん
うん、だから中学に入って、
うん、
可愛い子に女の子になりたいと思った時なんかは、
うんうん、
そうすると何が変わったかっていうと、別に化粧するわけじゃなくて、
うんうんうん、
可愛い女の子に目が行くようになった。
アンテナを張るってことですよね。
あ、ほんとそう、アンテナが張れるだったんじゃないのかな。で、それはいつの日か可愛くなってたかは分からないけど、
うんうんうんうん、
でも可愛い部類の方に行って、だな、これはっていうのが、まあ、だんだん分かってくるときあるじゃない。その時に星をつけといたよ。
なるほど。じゃあ、長くかかることでもいいわけですよね。
いいわけ、いいわけ。だけど、必ず星をつけ終わらないと、
うん、
ここは大事なんだけど、
ええ、
欲をかいてはいけないのよ。
なるほど。
うん。例えば、まあ、このぐらいでほどほどに、お小遣いにしてもそうなんだけど、
ええ、
これぐらいでほどほどにというところで星をつけて、
うん、
神様、私欲をかきませんからっていう態度を示すの。
なるほど。
うん。うん。その方が他のことが叶うと思う。
なるほどね、
うん。
例えばじゃあ私の周りとかだと結構役者さんになりたいっていう人とかいて、こう、はい、テレビに出たいんです、出たいんですって言ってもやっぱり出れない人もいて、じゃあいきなりテレビに出たいってことを書くよりは何を書けばいいんだろう、そういう人たちは。
そういう人たちは、まあでも、まず自分のこととして、その応募をするのに、どういうところに乗ってるかだとか、その人たちの自助伝じゃないけど、その人がどういうふ
う
に役者になったかを見て研究して、
うん、
まあ私だったら、
うん、
その、まず場所だよね、東京なら東京に行くだろうし、う
ん、あ、確かに。
うん。
うんうんうんうん、
で、チャンスあれば、役者になりたいんだってことを人に話せば、
うんうんうん、
なった人いるよってそういう話を聞かせてもらうだろうし、で、そういう道もあるんだっていうことの情報をとにかく収集して、頭に入れる。興味を持つね、だから。
なるほど。
チャンスが向こうからやってくるじゃなくて、自分からも取りやすい場所へ移動するんだよね。場所とか考え方だとか自分のポジションを。
じゃあ、書いたことによって行動することが大切ってことですよね。
そうそうそう。そこが言えてないかった、私。書くと行動するのよね、やっぱり。だってもうなんせ意地でも叶えないといけないから。
確かに。
それがね、一つのゲームだと思ってる。
いや、でもそれすごい、私はなんかね、すごい感動してるんですよね。
うん。
いろいろと皆さん、こう、よく出てるんですよ。手帳、この手帳の付け方とか、幸せを引き寄せする手帳の書き方とかあって、結構私、何冊か本読んだんだけど、
はい。
別に、叶えてらっしゃる方はすごいいらっしゃるからいいんだけど、
うん、
私には合わなかったの。
ああ。
うん。
あ、それ。それ書き方よね、多分。
ああ、なるほど。
うん。
おー。だから、なんかこう、共感できなかったというか、多分成功される方は成功するんだけど、うん、私みたいなタイプはダメなんだなと思ってたけど、今、ワニちゃんの、例えば、明日ヨーグルト食べれますようにとか、頑張ったら絶対ヨーグルトって食べれるじゃないですか、覚えてれば。
そうそうそう。
そこから叶えるって大事だなって、すごいなんか、すごい、そうだなって本当に思う。
コツがあって、そのヨーグルトみたいな、その自分でなんとか自力でやれる自信があるものの間に大事なことをチラッと入れとくわけ。そうすると、その特別に書いちゃうよりは、
うんうん、
細かい叶いそうな中にさらっと大事なこと書いておくと、うやむやになんとなくで、それもついでに叶っちゃうのよね。
なるほど。
うん。特別にすると、なんかそこですごい徳を使い果たしてしまいそうなのよ。大事なのは難なくやれたっていう感覚の方が大事。
例えばじゃあSNS とかでフォロワーさんが欲しいって思う人だったら、例えばじゃあ1万いいねが欲しいってことを書くよりも、毎日投稿するとか、うん、今週3回投稿するって書いた方がいいってことですよね。
そう、フォロワー人数が 20% ずつ増えるとか。
なるほど。
僕は前もって何人ぐらいのフォロワーがいれば、
うん、
何件ぐらいのいいねなのかを逆算しておいて、
うん、
うん、それで何%ずつ、うん、フォロワーが増えますように、
うん、
でそれに見合った回数の更新をしなきゃいけないだろうし、
うんうんうんうん、
でその人数が達成するのはおよそ7ヶ月後だろうなとか、
うんうんうん
う
ん、
というそういうところまで想像しておくの。
なるほどね。
あとやるだけよ、簡単よ、ひかる子ちゃん、ね、
いやでもワニちゃんすごい、それを中学生から始めてるっていうのはすごい。
うん、だから事業家になってからも、
うん
うん、それは続けていて、うん、社員が、まあ、事業計画書を書くじゃない、
うん、
まあ、大人になったらもうそれは事業計画書になっちゃうわけだから。でも私にとってみればドリームノートと一緒なの、
うんうんうんうん、
だからこれ来期は10億じゃなく12億よと数字をまず書いたら、
うんうん、
そこに必要な人数だとか時系列に合わせたタスクを作って、
うん、
まあ、あとはやるだけねっていう感覚よ。
そうね、
うん、もっとちょっとうまくいかなかったなと思うとすぐに軌道修正して、
うんうんうん、
じゃあこっちの道から行くかよっていう風に、うん、まあ、だってもう中学からこれやってるから、
うんうんうん、
正直ちょろいのよね私からすると。
確かに言ってることすごくわかる、
わ、うん、かる。精神的な面ですごくそれもちょろいと思ってる。
なるほどね、
うん、失敗なんてことはないよ。失敗したってリベンジできる方法を考えれるからいくらでも。
なるほど。でもなんかちょっと私も一つだけ自分に当てはめたのが、
うん、
私はよく自分のこと人生のサーファーって言ってて、
うん、
例えば劇団作りたいんですよねって言って話が来てやって運が良かったと思ってるけど、やっぱりそういうことを口に出して言ってるから誰かが気に留めてくれるってこともあるってことですもんね。
そうそうそうそう、もう癖っていうかそれは自然に口に出て、
うんうんうん、
周りの関係も、あ、ひかる子ちゃんが言ったことだからこれはしてあげようと思う関係ができてるんだよね。
なるほど。
それを作戦的にやろうと思ったらドリームノートみたいなことすりゃいいのよ。
私ちょっとドリームノート作らさせていただきます、本当今日から、
うん、教えてください、ひかる子ちゃんのドリームノート
ね。え、多分小さなことがなんか逆に太っちゃうんだけど、うん、今日はチョコレート食べるとか。
そうそうそうそう、
うん、でもそういうことで、あと例えば、うん、でも普段やれそうでやれないっていうのが、私意外に髪の毛にそんなに気を使わないタイプなので、まあもちろんドライヤーとかには気を使ってるのね、ちゃんと、
うん、
だけど朝起きてすぐに髪の毛を溶かすっていうよりは、なんか髪の毛って一番最後にしちゃってるから、
うん、
必ず髪の毛を最初に溶かすとか。
ああ、いいと思う。あと私だったらもうちょっと変なこと言える、
うんうん、
髪の毛を溶いた時に髪の毛が一本も抜けてませんようにとか。
なるほどね。
そこは一個叶えておくのよ、もう。
なるほど、
うん、そういう変なところもやる。
なるほど。で、抜けてたらどうしよう。
見なかったことです。抜かないようにとくんだけどさ、私は。
なるほどね。
なんかそんなようなね、うん、癖をつけることよね。
なるほどね。
そう、やっぱりゲーム性、自分にとってこれがゲームになれば、
うんうん、
まあ、難なくこう叶えれるし、
うん、
願い事を叶うと思うし、
うんうんうん
うん、そのまあとにかく前向きにはなるんじゃない。
すごい、だって話聞くだけでも前向き。
本当、うん、よかった。だからその感覚と私は逆再生も同じだろうなと思ってて、
うんうんうんうん、
うん、やっぱりやれてる人はそのやれる人っていうのはとやれない人がいるだけで、
うんうんうんうん、
やれる人っていうのはまあもともと向こうからその出来事がやってくる感覚を持ってると思うの。
なるほど。
うん、逆算してるのよ。
なるほどね、うん、いやでもすごいちょっと感動しちゃうこの話。
本当、もうそれちょっとやってみましょう、ドリームノート。
やりたい。だって大谷選手も言ってましたもんね、ドリームノート作ってるってね。
なんかそんなようなもの言ってますよね。私とかそれ、あ、自分もやってるからすごくわかるなと思って、そういう人いるからね、本が出てたって、ひかる子ちゃん言ってたけど、もともとやってたからわかるわかる。すごいわかる。
なるほどね、
うん。教えてあげる。
いや、本当にね、こう、ワニちゃんの具体的すぎてすごくいいの。 やっぱりその本出してる方々って逆算のことを書いてるわけ。例えば自分が、じゃあ例えばなんかスタジオとか開きたいと思ったら、スタジオを例えば何月何日に開きますって書いてて、でそれで願いが叶いましたで終わっちゃってんの。でそうしちゃうと、そのために必要なこととかが全然書いてないから、やっぱりこうこちら側からすると不完全燃焼で、あ、それって読んで終わりだけだなと思うんだけど、ワニちゃんみたいに、例えばじゃあ毎朝髪の毛溶かす、溶かした時にじゃあ髪の毛が一本も落ちないって、すごくなんか自分が楽しみながらできるでしょ。
そう、楽しいしだよね、
うん、
でもね、これ誰にも教えないのよ、ひかるこちゃん。
え、本当？
なんでかって、うん、なんでかっていうと、
うん、
ドリームノートは絶対に叶うものだから、
うんうんうん、
いい加減なこと書いて叶わない人がたくさんなって、私は本なんか出さないだから。
なるほど。
だって叶えられない人がいっぱい増えちゃったら、ドリームノート叶えられないものになっちゃうじゃん。
ああ、確かに。
そう、いかに自分を洗脳かけるかだから。
なるほど。
なんか癖なのよ、成功するって。癖。
そうね、だから幸せになれるっていう、その思考力をつけるってことだよね。
そうそうそうそう。それを具体的に、実行に移すと、
うん、
そういう行動力も伴うし、
うん、
それが大それたことでもないわっていう感覚が大事。
なるほど、
うん、
いやそれはすごい、ワニちゃんの本当にその思考力の凄さっていうのがなんかすごい感動しちゃう、私の中で。
え、恥ずかしいの、私でも結構ね。
なんで
話して恥ずかしい。
だってすごいことじゃない、中学生の女の子が考えたのよ。だって
そう、だからもう20代で経営しながら、
うんうん、
叶わないことは何もないって言ってたからね。
じゃあドリームノートにもやっぱり経営者になりたいって書いてたんだ。
うん、会社を作りたいって書いてた。
あー、なるほど。
うん、会社を作りたい。でもそれを調べても、
うん、
調べていくうちに、
うん
うん、思ってたような内容じゃないか、なかったけど、
うんうん、
その登記をするだとか、
うんうん、
資本金がいるだとか、
うんうん
うん、でもそれが分かってきたら、それをそれ用に、まあ、これ簡単にね、うん、貯金をするとかね、
うんうんうんうん、
もう逆算して、
うんうんうん、
それを叶えるためには、
うんうん
うん、まあ本当に無駄に変なところで変な欲を出さないっていう精神よ。
なるほど。
大事なことはこれだって分かってるわけだから、自分にとって。
なるほど。
うん。
いや、それはすごい。でも、若いのにそこまで考えれるってすごくないですか？
うん、若いからでもできることじゃないね。
なるほどね。
まあ、年取ってからの方が怖くなっちゃうもんね。いろんなことができないと思い込んでしまう。若いからできないことはないと思えたと思うよ。
なるほどね。
うん、なんか若い人こそそれやってほしいし、
うん、
我々の世代も、ああ、じゃあ面白そうだなと思ったら、
うん、
本当に小さなことから大きなことまで書いたら楽しくなるよ。
うんうん、いや、でも今聞いてるだけでも結構本当に勉強になるし、そうだなって思えるから、
うん、
それはすごいと思う。
うん、
じゃあワニちゃんですね、残り、30秒ありますので、うん、この30秒で、はい、皆さんにまとめをお伝えください。
はい、小さなことから大きなことまでですが、ドリームノートというものに書いて、叶った時には必ず星マークをつけてみてください。
はい、いや本当にワニちゃん今日はありがとう。すごいなんか皆さん勉強になったと思います。
あ、よかった。
うん、私も早速つけてみますね。
はい、
はい、ということでですね、まもなく、夜の9時半になろうとしています。皆様にとって素敵な夜になりますように。また次回ですね、第1日曜日にお会いいたしましょう。それではワニちゃんいきますよ。
はい、
グッバイ、
グッバイ
エブリバディ、
エブリバディ。ウエストハウスの不思議なパワー、みんなを笑顔にして